副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本日は2人でお届けします。今日は何の話でしょうか。
はい、事前の一手は事後の100手に勝りますっていう話をしたいなと思ってて、
なるほど、なるほど、
はい、はい、ちょっと久しぶりにちょっとこう自己啓発系なんですけど、うんうん、
はい、
この事前の一手と、うん、その事後の100手っていう比較なんですけどね。
はい。
まあ、ちょっと、漢字じゃないんで分かりづらいと思うんですけど、ことが起こる前の何か一つ対策と、
うん、
ことが起こってしまった後にバタバタやる100手。
うん。うん、
100の手ですね。
はいはい。
これはもう事前の一手が勝るんだよっていう話なんですよ。
うんうんうん、うん。
はい。まあ、段取り、大事だよねみたいな話なんですけど、ね、簡単に言うと、
うん、
そうやって言っちゃうと終わっちゃうんですけど、
はい、
やっぱりこの、そうですね、どうだろう、10年ぐらいかなぐらい、うん、この意識が結構僕の中で持ててて、
はいはい、
まあ30代前半ぐらいからですよね、
うんうんうん、
で結構その事前に先々考えて行って打てた時ほど、後でめっちゃうまくいくか、
うん、
トラブった時のダメージが低いですね。はい。で、もちろん全然完璧じゃないんで、
はい、
事前の一手全く打てないまま、ことが起こってしまって、
はいはいはい、はい。
で、後でバタバタやった100手っていっぱいあるんですけど、これはもうしんどいんですよ、めっちゃ。
うん、なるほど、なるほど。
っていうのが、まず概念的には、うん、そういうことなんですけどね。
はいはい。まあ、何かをやるときに、リスクが見えていれば、
うん、
それに対して手を打っとかないと、
うん、
後で大変なことにはなりますよね。
そうなんですよ。うん、だから、ね、これ本当その通り、おっしゃった通りの意味なんですけど、うん、結構ね、やれてない方は多いと思います。
うんうん、
事前の一手を、打ててない人が大多数ってことですね、世の中。
はいはいはいはい、はい。
で、この5年ぐらいで一番、まず最初に浮かぶ、
うん、
例で言うと、具体的な例があった方がいいと思うんですけど、
はい。
やっぱね、コロナショックの時なんですよ。
うん。
で、コロナショックが起こったのって、あれ2020年の2月、はい、3月ぐらいから、トリガーが引かれたと思うんですけどね。
うん、うん。
4月から緊急事態宣言だったかな、ぐらいだと思うんですよ。はい。で、あの時って、まさかね、そこから2年か3年ぐらいですか、引きずって。のってかかったと思うんですよ。コロナが、なんていうんですか、ある程度こう緩和したというか、
はい、
みんなが心配しなくなるのに2、3年かかっちゃったわけで、それは今だからね、わかるわけですよ。
うんうん、
で、2020年の春頃に、
はい、
緊急事態宣言出て、なんかマスクつけなきゃみたいな、人と会っちゃダメみたいな空気が出始まった頃っていうのは、
うんうんうん、
ね、いつまで続くか分かんないですよね。
はい、はい。
だから、あの時に、何もしなかった人も多かったと思うんですよ。まあ、怖いから、うんうん。怖いから何もしないみたいな。
うん。
っていう人は多い中で、僕が、ま、一番良かったなと思ったのは、
はい。
資金調達なんですよね。
うん。
はい。で、これも、もちろん、うまくいった人と、今大変な思いしてる人いますけど、まあちょっとそこも含めて説明しますが、コロナ融資っていうのが、当時、すごい、まあ流行ったというか、
うん、
みんなにその情報が行ったのはコロナ融資っていう資金調達だったんですよね。
すごいいい条件で出ましたもんね。
そうなんです。うん、で、あの時、金利 0.1% とかだったんですよ。
うんうん、
場合によっては 0% のもありました。
はいはいはい。
これは何かっていうと、1.7% ぐらいの融資なんだけれども、
うん、
国や区や市が補助しますと、
うん。はいはいはい。
はい。なんで 1.7% の金利のうち 1.6% は国が払います。みたいな、こんなことをね、うん、簡単に言ったんですよ。こういうことを、
はい、
約束してくれる融資があったわけですよ。うん、
だから金融公庫さんだけじゃなくて、
うん、
普通の銀行の金利も、
そうです。
出ましたからね。
そうなんです、
うん。
だから信用金庫とか地方銀行、さんを経由して、うん、その後ろで国や区や市が、 責任持ってくれるというか、金利負担してくれるっていう仕組みが、コロナの緊急事態だから、企業や個人の皆さんを救うためにこういう制度やりますっていうのがコロナ融資だったわけですよ。ゼロゼロ融資って言われてますよね。で、これは、僕はあの時、その、事前の一手、打っとこうって確実に考えて、
はい。
この後どうなるかわからんけど、借りとこうって思って、あ、借りとこうって思ったっていうよりは、やっぱり僕には提案が来ました。その時、信用金庫とか、地方銀行が、小林さんの会社良ければ、今回のこのコロナで、融資すごいいい条件なんで借りませんかって、やっぱ提案くれたんですよ。で、それ僕らがそれなりの決算、財務状況が良かったので、いいので、はい、借りませんかって言ってくれたんですよね。
はい。
で、そこで、今は、いや、借金増やしたくないと。身動き取れなくなると怖いから、いや、何もしないっていう判断もあったわけですよ。だけど僕は全然そうじゃなくて、0.1% ですかと。場合によっては 0% もあるんですかみたいな。借りますって言ってですね、その時に、まあ、今だから言うとすごい貸してくれたんですよね。何校も貸してくれたんで、一番多いところだと1校で8000万借りてくれませんかって言われました。はい。だから、8000万を金利 0.1 で貸してくれるなんて、まあ、僕からしたらただみたいな、金利だなと思ったんですよ。
はいはいはいはい。
ありがとうございますみたいな。っていうので、他校さんもね、借りませんかって言ってくれたりとか、はいはい、で、お宅でも貸してあるんですかって、やっぱり複数校、提案してくれたんで、まあ、あっという間に、もう1億どころかみたいな、もっと大きなお金を貸してくれちゃったわけですよ。
はいはいはい、それは、今まで融資をされてたところを借り換えたんじゃなくて、新規の融資を受けたってことですね。
そういうことです。追加で受けたと。もともと取引のある、お世話になってた金融機関さんが、新規で追加で貸してくれたのが一番多かったんですよ。
なるほど、なるほど。
はい。なんですけど、はいはい、僕はそれを聞いて、あ、こんなすごい融資が始まったんだと思ったんで、今まで取引がなかった信用金庫さんとか、信用組合さん、地方銀行さんにも声かけて、
はい、
うちこういう会社なんですけど、コロナ融資、出ますかって聞いたら、やらせてくださいっていう新規も出ました。
なるほど、なるほど。
何個か。
はい。はい、
それも含めたら、すごいたくさん、まあ、正直使わないお金なんですけど、使わないでいいお金を貸してもらえたんですよね。で、その後にコロナが思った以上に深刻になって、僕らが一番痛恨だったのは、やっぱ対面のイベントができなくなったんですよ。
そうでしたね。
そう。で、対面セミナーがすごい僕らの中では大事で、
はい。
来ていただいて、その場で価値を伝えて、あ、いいなと思ってくれて、副業アカデミーで学んでくださる方がたくさんいらしたんで、
はい。
この対面イベントができなくなるっていうのはもうマジで、なんていうんですかね、心臓のその一番太い血管がぐって握り締められて、体中に血が行き渡らなくなるぐらいの、すごいブレーキだったんですよ。
なんかその、世間の空気的にも、人が集まるようなイベントをやるやつは悪みたいな感じがしますよね。
そうそうそう。不謹慎みたいな。そう。非常識みたいな。
はいはい。
リアルイベントやるやつ、やばいやつみたいな。
なりましたよね。
非常識だ、やばい会社だ、みたいな空気だったので、
はいはいはいはい、
やっぱできなかったんですよね。
飲み会行くだけで怒られたんですか？なんて信じられないですけどね、今考えると。
飲み会で怒られてましたもんね。
はい。なんか政治家の方が銀座に行ってなんか叩かれまくってましたよね。
叩かれてましたよね。うん、あの時はそれがスタンダードになっちゃってて、
はい。
あ、だから本当対面できないわってなっちゃったんでね、うちも。だからもう対面イベントとかね、お客さんと接触する対面系の会社、サービスやってる会社も大変だったわけですけど、
はい。
うちも多分に漏れずそれが結構大変だったんで、で、はい、その時にやっぱり、オンラインのセミナーに切り替えはもちろんやりましたけどね。そのわけでね、はい、オンライン化が進んだんで感謝なんですけど、
うん、
でも切り替えて慣れるまでっていうのはめっちゃ機会ロスがあったし、
はい、
売上がドスンと落ちるとかも全然やっぱ余裕でありましたんで、売上で言ったら本当億レベルで年間通したら売上変わっちゃうぐらい、下がっちゃうぐらい、うちも影響全然あったんですよね。で、そういう時に、すごい思ったのが、
はい、
まあ、全くその、なんて言うんでしょうね、まあ、数字がこう落ちるっていうのは経営者としては辛いことなんですけど、
はい。
なんて言うんですか、精神的に全然追い詰められないかったのは、
うん。
まあ、全然必要ないと思ってたぐらい、資金調達できちゃってたし、 まあ、もともとね、ちゃんと内部留保して、こうね、会社を伸ばしていたこと、うんうんうん、ところに加え、さらに全然使わないでいいお金が、もう億単位で、ボンって調達できて、金利 0.1% とか 0% だから、
はい。
すごい、なんていうんですかね、こう心に余裕を持ってたんですよね。うんうんうん、常に、
うん。
で、冷静に、これ、どんなに続いても2、3年だろうなって、当時思ってましたし、
はい。
で、2、3年でまたこのオンラインの、PDCA 回せるし、
うん。
うちしか作れないサービス作れるしっていうのを落ち着いてこう、準備できた。狼狽しなかった。
うん、うん、なるほど、なるほど。
はい。で、これって、一旦やっぱりその、コロナ融資を提案を受けた時に、ドドドドドと事前に、お借りしといたのがめちゃくちゃ大きかったんですよね。
うん、うん。
はい。後で思うんですよ。後で気づくんですけど、これ。
うん、うん。
あの時やっぱし、借りといてよかったな、みたいな。うん。ふうに思って、これ借りずに、売り上げが落ちた瞬間に慌ててバタバタやってたら結構その会社の業績も違っただろうなって思うぐらい。要はその種まきを落ち着いてできるかどうかみたいな。
はいはいはい。
そういうのが、コロナの時にこう種まきしたものって今すぐ目をこう、芽吹いてるというか。
はい。
ものがいっぱいあるんですよ。
うん。
それができたのは、やっぱり事前の一手が、まあ、自分で言いますけど英断だったなって思うんですよ。で、もちろん、その、ゼロゼロ融資って、返済が始まってるんで、今。
はい。
で、これある意味社会問題ですけど、返せなくて飛んでる会社も増えてるんですよ。そう、これはこれで問題ですよね。その、はい、借りたはいいけど、返せなくなっちゃったみたいな。
うん。
だから、逆に言うと、その、借りれば正解ってわけじゃなくて、今回言いたいのは。うんうん、借りることも僕にとっては、事前の優秀な一手だったし。
はい。
で、返済はもちろん、始まっていくんですけど、うん、そこの時に全く問題ないだけ払える、その新しい収益源を生み出すみたいな、
うん、
そういう種まきもちゃんとできたから、うん、これもだから事前の一手ですよね。
うん、
だから、そうですね、後から来るその返済も、全然、全く慌てることないで余裕、むしろさらに成長してるみたいな、ことに今なってるわけなんですよ。
うんうん、
はい。だからこういうふうに、その、先々を考えて、行って打っとくっていうのが、うん、今のはまずコロナ融資っていう話で極端に借金の話になっちゃいましたけど、
はい。
すべてにおいてこれが、めちゃくちゃ重要なんですよね。
うん。うん。
例えば、ビジネスの筋を通すって、まあ、これ以前何かのテーマでちょっと話したことあるんですけど、はい、この話は、これから小林が取ろうと思ってるアクションは、
うん、
一体山本さんに一言言っといた方がいいなって、思うかどうかなんですよ。
うんうん、
例えば、実際にはこれはないですけど、
はい、
山本さんと今一緒にこう、ポッドキャストやってますと。
うん、
で、まあ、ポッドキャストを一緒にやっていただける、例えばじゃあ、B 社が今いるとしますよね。
はいはいはいはい。
で、B 社と何か取り組みしようって僕は万が一思ったとしますよね。
うんうんうん、
で、その時に黙って B さんと話し進めていきなりポッドキャストを何か始めちゃって、
はいはい。
山本さんが後からそれ知るみたいな。
うんうんうん、
例えばありえないけど、まあ、こんなことがあったら、
はい。
山本さんとしては普通に、面白くないって思ったり、
うんうん、
小林さん言ってくんねんだ、みたいになると思うんですよ。
はいはいはいはいはい。
万が一その B さんとか C さんと何か新しい、ポッドキャストないんですけど、取り組むとしますよね。うん、その時も絶対に事前の一手っていうのは、山本さんにまず相談することじゃないですか。
はいはいはいはい。
これがあるかないかなんですよ。
うんうん、
この間もね、ちょっと社名言いませんけど、とある知り合いの会社で、
はいはいはい、はい。
社長がいますよね、
うん。
で、ナンバー2、ナンバー3の人が、
はい。
ナンバー1代表の人に黙って、
うん。
自分たちが売りたい別の商材を、
うん、
その会社、その代表の会社のお客さんに売ってた事件があって、
うん、
で、その、集客してるのは、その A さんの会社のお客さん、A さんの会社が集客しているのに、
はい、
その A さんの会社のお客さんに、
うん、
ナンバー2、ナンバー3の B さん、C さんが、別のサービスを勝手に売ってたみたいな。
はいはいはい。
ことが発覚したっていう事件がちょっと知り合いの会社であって、うん。
なるほど。
で、それももうその社長は超ショック受けてて。
うん。
こんな裏切りがあるんだと。
うん。
事前に言ってくれればいいのにと。どうしてもやりたいんだったら、事前に言ってくれればいいのにと。
うん。
言ってくれないからもう今大喧嘩なんですよ、それ。大喧嘩っていうか、うん、なんていうんですか、もう下手したら裁判みたいな。
なるほど。
なっちゃうわけですよ。そう。で、これでも事後の100手ガチャガチャやっちゃったら、もう、あの、事前の一手がないから、もう何にも、もう収集つかないみたいな。
うん。
この先々考えて、一つ動くとか、筋通すとか、一つ準備しとくとか、一つ備えとくとか、こういう一手が打てるかどうかで、その後の明暗ってめちゃくちゃ分かれるなって思ってて。
確かに。確かにそうですね。
はい。これはね、あの、すべてのジャンルにおいて、あの、重要だなって、あの、思ってて、今みたいに人間関係とか、そういう筋みたいなとこでもそうですし、あの、経済的な今みたいなその危機、あの、コロナみたいな時も事前の一手がめっちゃ、あの、重要だし、あの、ビジネスをずっとこうやってると、あの、栄枯盛衰やって、
はい。
あの、まあ、導入期とか黎明期があったり、成長期、成熟期があるけど、最後衰退期が来るから、
はい。
衰退期来る前に事前の一手を打ってて、別の何か新しい新規事業を種まいておくみたいなとか、
はい。
こういうの全部事前の一手じゃないですか。
だから攻める場合も守る場合も、その事前の一手が効きますよね。
いや、本当その通りですね。はい。そうそう。おっしゃる通り。攻めの時も、守りの時も、事前の一手を打てる人かどうかで、あの、その後の成果とか、あと得られる信用が、あの、差が出るっていう。で、あの、僕の感覚、ほとんどの人が、これ、打てないんですよね。この事前の一手が打てないんですよ。
なるほど、なるほど。守る時はもしかしたら打ててる方も、攻める時には打ててないことが多いかもしれないです。
確かに、攻めの事前の一手のは難しいかもしれませんね。あの、怖いから。
はい。
勇気がいるんで、これ。
うん。
だけど、それを打ってるから、後でよかったなってことが、あの、めちゃくちゃ多いですよね。
僕はその、家族でカナダに行ってましたけど、
ほうほうほうほう。うん、
あの時にその、医療保険を、その、ちゃんと10割出るやつ入るべきかどうか、家族全員にかけるべきか、ちょっと悩んだんですよ。で、まあ、何があるかわからないから入っとこうと思ったら、うん、息子が腕の骨折りましたから。で、
うわぁ、なるほど。
あの、全身麻酔の緊急手術を受けましたから。あれは入っといてよかったなと思いました。
すごい。まさ、わかりやすい例ですね。
はいはいはいはい。
その保険とかもそうですよね。事前の一手ですもんね。
うんうん、
いや、だそれはもうだいぶ、あれですか、経済的にメリットがあったというか、
負担が。それはありましたね。向こうの手術って、お金の支払いが確認できないとやってくれないんですよ。なんかその、だから初めに書類が回ってきて、ちゃんとその、保険の書類がちゃんと通るか、もし保険が通らなかった時自分で出しますっていうサインもして、向こうがちゃんとお金取れるって分かってから手術が始まるので。
なるほどね。
だ
からその保険入ってたから、そこはスムーズに行って。
スムーズに行ってすぐ手術になりましたけど。
その手術が。いや、すごい。わかりやすいですね、今のも。
はいはいはい。
さすが、だから本当事前の一手打つけど、迷いますよね。この一手どうしようかなみたいな、お金かかるなとか。
そう。2年ぐらいの留学で、そんな大したこと起きないだろうと。
いや
は思ったんですけど。
はいはいはいはいはい。いやでも、今のは守りの一手でもありますよね。
そうですね、まさに。
だから、守りも攻めも、まさにおっしゃる通り、一手、事前に打てるかどうか。で、大体この一手打つときってのはお金がかかるか、
はい、
あの、リスク取るか、あの、勇気がやっぱいるんですよね。
はいはいはい、はい。
だから、ちょっと避けたいんですよ。この事前の一手っていうのは、皆さん、なるべくやりたくない。その手は、あの、選びたくないって思うんですけど、
はい。
ここで一手打ててることが、めちゃめちゃでかいっていうね。これはもう僕、ほ
ん
と最近、そんなことばっかりなんで、
なるほど。
たまに意味ない事前の一手も生まれるんですよ、これって。あんまりやりすぎたな、みたいな。ここまでしなくてよかったなっていうこともあるんですよ、事前の一手って。でもそれはもうね、想定内にしとくべきですね。
はい。
しゃあねえと。そういうこともあるって思って、事前の一手を先考えられるっていう人が、あの、その後体制するっていう。大きな成果を得るっていう。あと信用してもらえるっていう、ここですよね、
はい。経済的な損失だけじゃなくて、その、心のストレスもかなり緩和されますから。
そうです。
これが大きいですよね。
はい。心のストレスの緩和がめちゃくちゃでかいです。もう幸福に直結ですよね、それが。
はい。
今自分が幸せかどうかの一つの、まあ大きな、なんていうんですか、このね、条件ですから、その心のストレスがね。それを軽減する効果があるから、とにかく皆さんにはね、この、 どんなジャンル、種類、シチュエーションにおいても、
うん、
今は取れる事前の一手って何だろうって考える癖をつけることです。
うんうんうんうん、
はい。これだけで、本当に、周りのみんなはやってませんので、
はい。
ある意味すごい差がつくところ。
そうですね。
はい。
備えあれば憂いなしと。
うん、備えあれば憂いなし。
憂いがなくなれば、幸せに過ごせていきますから。
いや、本当にその通り。うん、はい。なんで、まぁ、ちょっとね、インフルされてる当たり前の名言ともね、テーマ重なってますが、はい、改めて重要なんでね、参考にしていただければなと思います。
うん、はい、はい。よろしくお願いします。副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れのお時間です。お相手は、
小林正弘と、
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。